どうもこんにちは、石川です。今回はですね、コミュ力改善プログラム第4話ということで、コミュ力がですね、ない人との接し方についてお話をしていきます。まあ、これまではですね、あなた自身にコミュ力がないと、問題があるという前提でお話をしてきましたけれども、実際に1話から3話やってみると、このコミュ力っていうのは必ず上がっていきます。なので、ぜひ実践をしてもらいたいんですけれども、一方でですね、コミュ力が上がってくると、今度はコミュ力がない人との対応っていうのがすごくストレスになってくるんですね。自分ができることを相手ができなかったりすると、結構イライラしてしまうのが人間なので、そういったですね、人たちとどういうふうに接していくのか、戦略と戦術を持って接していく必要があるんですけれども、そのことについてお話をしていきたいと思います。で、そもそもですね、コミュ力がない人と話をしたり、接したりすると、自分自身がすり減っていってしまうんですよね。もう本当に話全然通じないんで。で、そういう時に相手を無理やり変えようとかっていうふうにすると、またですね、どんどん摩擦が生じてくるので、それはあんまり良くないアプローチなんですね。で、なぜコミュ力がない人に対してイライラするか。人間関係全般がそうなんですけども、相手に対してイライラするときっていうのは、相手に何かを期待しているからなんですね。なので、あまり相手に期待しない方がいいっていうのは、ちょっとドライなんですけども、そういう考え方した方がいいと思います。で、コミュ力がない人との話し方、接し方なんですけれども、ちょっと前提として持っていただきたいのは、そもそも話って通じないものだよっていうことなんですね。そもそも話っていうのは通じない。これどこかでもお伝えしたような気はするんですけれども、人ってコミュニケーションをするときに自分の言うことは 100% 通じるっていうふうに思ってると思うんですけれども、自分がコミュ力が高くなってくると自分は話が通じるようになってくるんですよ。で、一方でコミュ力がない人、コミュ障の人っていうのは話が通じないっていう、そこのギャップが大きくなるので、以前お伝えしたのとはちょっと逆の別の意味合いで、そもそも話っていうのは通じないものだっていうのを前提としてください。で、それを前提とした上でのですね、原則論なんですけれども、相手の意図を理解しようということなんですね。相手の意図を理解する。で、意図っていうのは相手がどうしたいのかとか、あるいはこっちにどうしてほしいのか、何かしてほしいとか、仕事であれば動いてほしい、指示を聞いてもらいたいとか、あるいは指示してほしいとか、あと報告なんかを受けるときは状況を知っておいてほしいとか、あるいはあなたに対して部下が何か言ってくると、その内容を聞いてほしいとかっていう、そういうですね、意図があるんですね。で、ただ意図はあるものの、コミュ力がない人っていうのは話が整理できないんですよ。いきなり時系列で話し始めちゃったりとかするんで、別のところでは結論から話そうよっていうふうにお伝えしたんですけれども、コミュ力がない人っていうのは結論から話せないっていうような特徴があります。で、時系列で話していって、自分が話したいことがある場合はいいんですけれども、何を話したいのか自分でも分かってない状態で話し始める人っていうのは結構いるんで、ここはですね、コミュ障な人、コミュ力がない人っていうのは話が整理できないっていうのは前提として持っておいてください。で、じゃあどうすればいいかっていうことなんですけれども、相手の話ですね、相手の意図、どうしてほしいのかっていうのを、ある程度話を聞いていく中で、当たりをつけて確認するっていうのはすごく重要になってきます。で、当たりをつけるっていうのはどういうことかっていうと、相手が言っていることの、一番大事な主語と述語を捉えるっていうことなんですよね。で、その人の立場であったり、背景っていうのを察するようにすればいいと思うんですけど、例えばですね、あなたのお客さんが商品に対する苦言というか、クレームまではいかないけども、ちょっと文句を言っているという状態であれば、内容は商品に関する不平不満なんだけれども、実際に背景をじっと聞いていると、返品をしたいだけっていう場合があるんですね。返品をしたいだけ。で、あるいは、値下げをしてもらいたいっていうような、そういうことを考えて喋っていたりするんですね。なので、そういう場合は、お話しいただきましてありがとうございますと。で、それでは返品ご希望ということでよろしいですかっていうような確認を してみるっていうのが一つ、当たりをつけて、まあ、主語と述語ですね、返品を希望するっていう主語と述語を捉えていく、背景を指していくっていうのが重要なやり方になってきます。で、あるいは上司がですね、あなたに対してぐちぐちなんか文句を言ってくる場合は、こうお前の仕事ぶりはどうのこうのとかって言ってることをずっと聞いていると、あ、資料を作ってほしいんだな早くっていうようなのに気づくんですよね。なので承知いたしましたと、至らない点があって申し訳ございません、ではこの資料の作成をしますねっていうふうに、でいついつまでに、まあ、例えば明日の午後までにっていうふうに言ってみると、ああ、じゃあちゃんとやっといてくれっていうふうに上司自身がこうあなたに伝えたいことっていうのがあなたに伝わったっていうふうに理解して、まあ、それ以上言うのをやめるというようなことがあります。でただ上司にしてもお客さんにしてもですね、言い方、まあ、伝え方ですね、あなたがじゃあこうすればいいんですよねとかっていうんじゃなくて、まあ、ワントーク、さっき言ったように申し訳ありませんでしたとか、貴重なお話ありがとうございますっていうようなワントークが必要になるので、まあ、言い方にはちょっと気をつけてください。で、まあ、相手の意図をですね理解する、まあ、どうしたいのか探るっていうのは原則なんですけれども、あともう一つですね、捉えておいてほしいのが、考えておいてほしいのが、相手の怒りに巻き込まれないようにしましょうよっていう話なんですね。相手の怒りに巻き込まれない。で、これどういうことかっていうと、コミュ力がない人、コミュ障の人ってすぐカッとなるんですよね。で、カッとなった人に対してこう自分が慌ててしまって何か対応しようとすると、やっぱりすり減っちゃうんですよね、こっち側が。で、しかもそのカッとなるのをあえてやる人っていうのもいるんですよね。自分がカッとなることによって、こう相手からいい条件を引き出そうっていうふうに考える人で、実際にそうやってきていい思いをしてきた人っていうのもいるので、あえてやってる人っていうのがいるので、まあ、そこはですね、相手の怒りには巻き込まれない、慌てる必要はない。例えばお客さんがカッて怒ったとしても、すいませんでしたってすぐに言うんじゃなくて、落ち着いて、この人なんで怒ってるんだろうとかっていう目線で見ると、慌てなくなるので、ここはですね、すごく重要な部分になってくるので、コミュ障の人と対応するときには、まあ、話が通じないっていう前提のもとに相手の意図を理解しようとする、まあ、どうしたらいいかっていうのを探るっていうのと、あとは相手の怒りに巻き込まれないようにしましょうよっていうのが、まあ、基本的な考え方ですね。で、こっからがちょっと具体的な話になってくるんですけれども、じゃあコミュ力がない人っていうのは、まあ、いろんな人がいるんですけども、今回はですね、仕事上の立場の上下ですね、あなたよりも上の立場か、あなたよりも下の立場かっていうことでお話をしていきます。で、上の立場っていうのは上司であったり先輩であったり、お客さんで、自分よりも下の立場っていうのは部下であったり後輩であったりで、自分が発注側になる時の取引先ですね、自分がお金を払う側の場合っていうことです。で、あくまで仕事上の上下なので、人間的にどうこうっていう話ではないですよ。で、まずですね、仕事上立場が上の人との接し方なんですけれども、これさっきのは原則論なん、さっきまでお伝えしたのは原則論なんですけども、こっからも本当に本音の部分ですね、包み隠さずっていうお話をしていきます。で、対上司で、コミュ障の人とどう接していけばいいかっていうと、物理的にまず距離を置きましょうっていう話なんですね。接しない、合わないっていうのがすごく重要になってきます。さっきもお伝えしたように、コミュ障の人とまともに付き合うと心がすり減っていくので、得策じゃないんですよね。こうなんとか技術を要して、対応していこうとしてもあんまり意味がない、逆効果になることもあるので、物理的に距離を置いた方がいいんですよ。分かるんですよ、なんとかしたい気持ちがあるっていうのは十分分かるんですけど、それ多分かなわないんですよね。相手がコミュ障だと、もう直しようがないので、で、じゃあどうすればいいかっていうと、今言ったように物理的な距離を置くっていうことなんですよ。で、ただ上司であったり先輩であったりっていうのは毎日会うじゃないですか。なので、そういう人に対して会わないっていう戦略はなかなか使えないっていうのは、それは私も重々わかります。なので、次にどうすればいいかっていうと、譲れないラインを決めておく。あなたの中でこれだけは言われたくないとか、まあ、これを言ってきたらムカつくっていうライン絶対あると思うんですよね。まあ、例えば休みの日に連絡をしてくるとか、 まあ、身体的特徴とかをバカにしてくるとか、まあ、あとは何だろうな、こう、まあ、お金の面でなんかこうぐちぐち言ってくるとかっていうのがあると思うんで、まあ、そういうことに対して譲れないラインを決めておく。で、受け入れられない範囲まで入ってきたら、釣れない態度を取ればいいんですよね。例えば休みの日に連絡してくるのであれば、もうそもそも出ないとか、休みの日の連絡はやめてくださいっていうふうにピシャッと言うっていうようなことが必要になってきます。で、コミュ障の人っていうのは、こっちの事情をないがしろにするんですよね。まあ、あなたの事情を全然理解してくれないというような形になります。で、あと、そのお客さんにしても、接客してても、過剰な要求をしてくるお客さんっていうのが、やっぱ中にはいるんですよね。なので、まあ、そういうのことに対してもノーって言うんですよ。で、こういうことを言うと必ず、いや、そうは言っても関係性が悪くなるじゃないかっていうふうに言う人もいるんですけれども、摩擦は生じていいんですよね。関係性一時的に悪くなってもいいんですよ。で、なんでかっていうと、短期的な痛みですね、ちょっと関係が悪くなるとかっていうのを回避していると、長期的に見てしんどくなってくるんですよ。どんどんどんどんこう上司であったりお客さんっていうような要求水準がエスカレートしていくん で、それに付き合っていくと本当にうつ病になったりするんで、本当に注意してもらいたいんですけども、なので摩擦生じていいっていうことなんですね。で、まあ、コミュ障の人で特に自分より立場が上の人とは接するときには、相手をやり込めようとしなくていいんですよ。勝たなくて OK なんですよ。負けなければいいんで、なので負けないために譲れないラインを決めておくっていうのがすごく重要なんですよ。で、根本的な解決にならないじゃないかっていうふうには思われると思うんですけれども、今お伝えしているのは少しでも改善するために動くことが必要っていうことなので、ぜひですね、なんだそんなことかっていうふうにがっかりするんじゃなくて、しっかりですね、実践をしてみてください。で、さらにですね、まあ、そうは言っても悩みを抱えている人っていうのもいると思うんで、じゃあそういうことをやったとしても、上司だったりお客さん、まあ、特に上司ですかね、上司がこう改善しないっていう場合、上司の態度が改善しないっていう場合、どうすればいいかっていうと、まあ、これはパワハラになってくると思うんですけれども、パワハラしてくる上司に対してどういうふうに接すればいいかっていうことなんですけれども、これはですね、すごく簡単で、証拠を集めて上司の上司に相談したり、あるいは人事部に相談したり、あとは労働基準監督署とか、に相談するっていうのがすごく重要になってきます。パワハラって今相手に対しては懲戒解雇の懲戒免職とかの対象になってくるので、我慢する必要はないんですよね。例えばこう暴言を浴びせてくるとか、まあさすがにないと多くはないと思うんですけども、暴力を振るってくるとか、まあ、嫌がらせをしてくるっていうのはちゃんと記録を取って、音声とか動画とかメモでもいいですけど、そういう記録を取って叱るべきところに相談に行くっていうのがすごく大切になります。はい。で、まあ、今お伝えしたのが対、上司、まあ、あとはお客さんですね。自分よりも立場が上の人っていうことなんですけども、次にお伝えしたいのが自分よりも立場が下な人ですね。部下、後輩、自分が発注側の時の、相手先ですね。取引先なんですけれども、ここはですね、2つ分けて説明していくんですけど、まず部下後輩なんですけれども、部下後輩に対しては戦略が2つあります。で、1つが禁止事項、業務上やっちゃいけないことっていうのを伝えるっていうことです。通常ですね、部下育成、後輩育成にはこういうふうにした方がいいっていうプラスの面をですね、伝えていくっていうのが一般的だと思うんですよね。こういうふうにやるべきだよとか、こういうふうにやった方がいいよっていうことを伝えていく。で、ただできない部下っていうのが一定数いるんですよね。で、そういう部下に対してやるべきことっていうのを伝えても全然やらないんですよね。いくら言ってもやらない。これは私も経験上分かってるんですけども、いろんな人の話聞いてもやっぱりそうなので、どうすればいいかっていうと、それはやっちゃいけないぜっていうことを伝える。で、かつですね、コミュ障の部下っていうのは10伝えても3も伝わらないんで、もうそもそも最初から3を伝えるようにするんですね。やっちゃいけないことを3伝える。で、そうすると、まあ、1か2ぐらいは残るんで、で、10伝えてもひょっとすると0っていう可能性があるんで、とにかくポイントを絞って伝えるっていうのが大事です。 なので、そこはですね、ちゃんと、何回も何回も伝える覚悟を持って、もう3を伝え続けるっていうスタンスでいいと思うんですけれども、とにかくそういうことを禁止事項、やっちゃいけないことっていうのは、しっかり刷り込んでおくっていうのが一つです。で、部下に対しての2つ目の戦略がですね、育成を放棄するっていう考え方があります。まあ、これもさっきの上司の物理的に距離を置くっていうのと同じぐらいですね、まあ、ネガティブに聞こえてしまう、まあ、消極的な戦略に聞こえるんですけども、実際に仕事してると綺麗事じゃない、だけじゃやっていけないじゃないですか。育成放棄するっていうのは何も冷たく接しろっていうことじゃないんですよね。そもそも部下自身がこう仕事と相性が良くないとか適性がないとか、まあ、あなたとのこうやり取りっていうのも相性が良くない場合っていうのもあるんですよね。で、あなた自身も教えるのに向き不向きっていうのがあると思うんで、でそれもさっき言ったように相性があったりするんで、でこればっかりはもうあなたの責任ではなくて本人の問題なんですよね。なのでお互い当たり外れがあるし、部下自身もその仕事に対しての当たり外れがあるっていう状態の中で、両方とも外れっていうこともあるんですよね。適性もなければあなたとの相性も悪いっていう場合もあるんですよ。で、これは無理に変えようとするっていうのはあんまり有効じゃないんですよね。そもそも適性がないから。なのでさっき言ったように禁止事項を伝えた上で、まあ、分かんないことがあったら聞いてねっていうことで、まあ、優しい言葉をかけてですね、あとは、まあ、ある程度自由にやらせる、まあ、相手があんまりこう逆にイライラしないようにやらせるっていうのが大事になってきます。で、なんでこういうことを言うかっていうと、できない部下に対して無理やりやらせようとするとパワハラだっていうふうに言われる時代なんですよ今。で、言うことを聞かないけどちゃんと言うことを聞かせようとするとパワハラって言われるとどんどんすり減っていくじゃないですか。なのでここはですね、消極的に聞こえるかもしれませんけれども、仕事をやる上ではある程度こう育成をしていくっていう心構えは必要なんですけれども、まあ、そうは言っても、まあ、コミッション、特にコミッションの部下っていうのはそこがちゃんと伝わっていかないので、禁止事項を伝えてこう育成を放棄するっていう方法もありますよってことは覚えておいてください。で、常にそうしろってわけじゃないですよ。コミショウの部下で、まあ、できない部下がいる場合ということなんですよ。で、これは最終手段なんですよね。特に育成を放棄するっていうのは。で、ただこの育成を放棄するっていう手段があるかないかっていう状態なんですけども、この育成を放棄するっていう選択肢がない状態で育成をするとあなたにも余裕がなくなってくるので、これはですね、こう殿下の宝刀みたいな、こう常にいざとなったらその手段を使うっていうふうに思いながら接していると、まあ、少し心の余裕ができるので、まあ、そういうふうに思っておいてください。はい。で、次にですね、自分よりも下の立場のですね、この取引先なんですけれども、取引先についてはすごく簡単で、取引をしないっていう最終手段がまずありますよっていうのはお伝えしておきます。部下育成に関するところで言うと、部下に対するところで言うと育成を放棄するっていうことと同じなんですけども、最終手段としては取引しないっていうのがあるので安心してくださいと。で、ただそうは言ってもそんなことばっかりやってたら取引先なくなっちゃうんで、まあ、まずはですね、関係いきなり立つようなことをしないで、まあ、担当者にですね、まあ、不満というかこう改善してもらいたいポイントっていうのを伝えるんですね。あなたの例えばこう見積もりを出すのがいつも遅い、いつも3日で出しますって言ってるけど5日かかってるじゃないですかっていうので、それだとうちの業務にも支障があるので3日って言ったら3日で出してくださいと。で、もしそれができないのであれば、最初から3日って言わずに5日っていうふうに言ってくださいっていうふうに伝えればいいじゃないですか。で、これで改善しなければ取引先のですね、上司に伝えればいいんですよね。担当を変えてほしいとか、あるいはこういうふうにお伝えはしてるんですけどもなかなか改善しないっていうのを伝えればいいんですね。なので、会社対会社の場合はですね、あなたの個人的な思いよりも会社員として、あなたが所属している会社員として別の会社の、に対して礼を尽くすっていうのが礼儀をですね、尽くすっていうのはすごく大事になるので、まあ、そういったことをちゃんと丁寧に伝える。で、もしそれでも改善しない、例えば 本人が改善しなかったりとか、あるいはその会社で担当外もなくてそのままの状態になっちゃったっていう場合は、まあ、何度か、まあ、2、3回ですかね、ちゃんと伝えて、でそれでも直らなければ取引をしないっていうふうに思っておいてください。で、取引先についてはすごく気が楽になるようなことをお伝えするんですけれども、取引先のですね、育成、取引先の担当者の育成っていうのはあなたの仕事じゃないですよね。なので取引先については取引先がちゃんと育成すればいいので、もうそう、もう何とかな、そこの部分は取引先に全部任せるっていうスタンスで全然 OK です。で、あとはですね、ここでちょっと注意してもらいたいのが、あなた自身がちゃんと仕事をやっているっていう必要があります。これどういうことかっていうと、あなたと取引先の相性が悪いとか、あるいはあなたのミスだったりあなたの至らなさっていうのを取引先のせいにしてはいけませんよっていうことですね。なので、こうサボりたいから取引先に甘えてはいけないっていうことです。で、それは不誠実なので、ここはすごく注意をしておいてください。はい、ではですね、今回ですね、コミュ力改善プログラムの第4話ということで、コミュ障の人との付き合い方っていうのをお話ししていきました。ざっと振り返っていくと、そもそも話が通じないよっていう前提のもと、相手の意図を理解する、まあ、相手があなたに対してどうしてほしいのかっていうのをちゃんと探るようにしましょうよっていう話で、あとはコミュ力がない人っていうのは話が整理できませんよっていう話をしましたね。で、それを踏まえた上で相手の怒りには巻き込まれないようにしましょうよっていう話をしました。で、対上司、対お客さんについては、物理的に距離を置いて、接しないようにするとか、あるいはこう譲れないラインをちゃんと決めて、そこに入ってくるようであればちゃんと跳ねのけたりするっていう必要がありますと。で、自分よりも、職場でですね、仕事上の立場が下の人に対しては、特に部下後輩であれば、こう仕事の中でやってはいけないことっていうのをちゃんと伝える、あるいは、それを伝えた上でなかなか改善していかない場合っていうのはもう、育成を投げちゃいましょう、育成をしないようにしましょうっていう話をしました。で、取引先については取引しないっていう最終手段がありつつも、きちんと手順にのっとって改善を促すっていう話をさせてもらいました。このようにですね、あなたのコミュ力が上がってくると周りに対してイライラすることっていうのが多くなってくるので、ただイライラしていると何度もお伝えしているようにすり減っていってしまうので、まともに付き合っていかない方がいいと思います。はい、ということでですね、コミュ力改善プログラム、あなたのコミュニケーション能力の上昇のための手段と、あとは周りとの付き合い方についてお話をしていきました。またですね、何かわからない点とか、こういう時どうすればいいのっていうケーススタディですね、もし質問があれば、メールでお問い合わせいただければと思います。ではですね、今回の音声は以上となります。どうもありがとうございました。